ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は暖かくなってくると気になる花粉症についてお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。日本医科大学名誉教授の大久保公弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは花粉症の対策と治療です。1回目の今日は花粉症対策と題してお送りします。まず大久保公弘先生のご略歴とご専門、そして現在のお仕事をお伺いしたいと思います。
は
い、
私は1984年に日本医科大学を卒業して、まあ、すぐですね耳鼻咽喉科の教室に入りました。アメリカで2年、アレルギー性鼻炎の研究をして帰ってきて、2010年から日本医科大学の教授を拝命しています。で、2025年、ちょうど定年年になったんですけれども、現在はですね、日本医科大学の寄付講座という講座の花粉症学講座、ここで教授をさせていただいて、そして名誉教授も拝命しているところです。まあ、週1回、大学病院では診療してますので、まあ、専門としてはもちろん、アレルギー性鼻炎の治療、花粉症の治療、そして我々が最初に日本で行った舌下免疫療法という基本的な杉花粉症であれば杉を使って治そうという免疫療法の研究を、まあ、現在でも続けています。
日本における花粉症治療の第一人者として知られる大久保先生ですが、東京都馬術連盟の会長もお務めていらっしゃるということですね。はい、先生がアメリカに行かれてた頃は、花粉症の治療っていうのは今と全然違ったように思うんですけど、いかがですか？
そうですね。僕がアメリカに行った段階では、まだ免疫療法も注射による皮下免疫療法、そして原管差療法っていったような治療で、あとは抗ヒスタミン薬もまだまだ眠気がある抗ヒスタミン薬だったり、まあ、薬剤の開発もその後非常に進んだというふうに思いますね。
そうしますと、だいぶこう歴史がね、変わってきた中で、花粉症対策も十分にこう進んできたという感じになりますか？
そうですね。医者になってから、40年以上経ちますけれども、この中での進歩ってのは非常に大きかったなというふうに思います。花粉症患者さんが増えたのはもちろんですけども、それに対応する薬剤ですとか、それから免疫療法、それから手術療法なども全て組み合わせて治療すると。いう概念が随分広がってきたなというふうに思います。
この杉ヒノキの花粉が飛んでいるこの季節、今年の花粉の量とか時期などについては例年並みという感じでよろしいでしょうか？
少し乾燥が強かったので、花粉の飛散っていうのは早く始まったりしています。また粘膜乾燥してますんで、非常に少量の花粉でも反応しやすいということがあったように思います。ただ全体量としては 1.2 倍とか 1.3 倍で、人間の体はこの 1.2 倍に対応するときに症状も 1.2 倍になるかってそうではなくて、それほど昨年と変わらないだろうというふうには思っています。
自分の体験からいくと結構今年早かったような気がしますね。
そうですね。やはり乾燥している部分と、まあ雪はありましたけれども、全体的に1月からの積算気温、まあ気温が高い状態が続いてましたので、それで花粉は飛散早く始まったんだろうというふうに思います。
花粉症の兆候が見られた場合なんですけれども、 耳鼻科を受診すればいいということでよろしいですか？
そうですね。でも最初に目を感じる方も結構いらっしゃいますので、眼科に行って、目薬を最初にもらうというのも一つかもしれませんし、もちろん鼻の症状、くしゃみ、鼻水が出始めたら耳鼻咽喉科に行かれた方がいいかなと。
受診のタイミングっていうのはどんな感じでしょう？
そうですね。花粉症っていうのは大体花粉は2月から5月まで飛びますんで、その間で自分がいつぐらいから悪くなって分かってるんですね。悪くなってから行って遅いので、なるべく症状が出始めた段階で、受診をしていただきたいというふうに思います。
それこそ目が痒いなと思って飛び込んでしまうので、なかなか症状がこう改善されるのにちょっと時間がかかるんですよね。
そうですね。やっぱり少しでも目がこすってるのが多くなったなとか、あるいはちょっと涙目かなっていう段階でですね、行ってもらう。まあ、この季節やはり乾燥してるってこともありました。ドライアイというのも合併してることがありますので、一度眼科で見ていただくというのはいいのかもしれません。
はい。薬局で購入できる市販薬、こう一般用の医薬品で症状を緩和するような対策をすることについては、先生どのようにお考えでしょう？
そうですね。今、こういった花粉症の治療薬が OTC 類似薬として、保険の適用からどういうふうに変化させていくかということも考えられています。OTC はスイッチされているのは非常に重要なので、特に現在の第二世代抗ヒスタミン薬のスイッチ OTC というのは市販薬と同じように眠気が少なかったり、ぼーっとしたりすることがない。1日1回でいい、あるいは2回でいいっていう薬剤が主流になってますので、まあ、非常に使いやすいのかなというふうに思います。
そうしますと、まあ、OTC、いわゆる一般用医薬品を使って、それでちょっと症状がやっぱり取れないなっていう時に、こう、耳鼻科にかかった時に、市販薬でこういうのを使ってましたっていうふうに、こう、患者さんとして言ってもいいものなんでしょうか？
そうですね。もちろん、OTC 自身は、まあ、つなぎのお薬で、今後はこれが主流のお薬になっていくかもしれませんけれども、今は医療受診できない時に、もう症状出たらやはり OTC なども受診の時間かかんないように買っていただいて、それでその薬剤が効かなかったらやはり受診をしていただく。それでその薬剤が例えばフェキソフェナジンとかエピナッシンっていう薬であれば、それじゃない薬、今 OTC になってない薬剤を使ってみたりですね、いろいろな方法論がありますんで、ぜひ OTC を使っていたらその OTC の名前も先生にお知らせいただければより良い治療ができると思います。
なかなかこう先生に自分が選んだお薬を飲んでたっていうのを話すのをちょっと遠慮しちゃうなっていう声も聞くんですけれども。
そうですね。その患者さんを見るときにその一瞬でしか見れないので、その方の情報が非常に欲しいんですね。最初にどういう症状が出たのか、はい、そして次に何があったのか、それでどの段階から OTC を買って、この OTC を買って。それでも効果ないとすれば、まだ炎症が続いているのか、あるいは抗ヒスタミン薬だけではダメで、あるいは点鼻薬が必要だったり、とか、そういった僕らのは想像ができるんですね。一番大事なのは患者さんのそういった、問診上の情報だというふうに思います。
はい。花粉症対策の主なポイントでいろいろなアイテムなどもあると思うんですけど、このあたりはいかがでしょうか？
そうですね。セルフケアとしてはやはりマスク、メガネという粘膜に花粉が入らないように、目の結膜に入らない、鼻の粘膜に入らないようにするようにマスク、メガネは重要です。女性の場合髪が長いですから、髪に拡散、花粉がつくんだとしたらまとめておく、あるいは帽子をかぶる、まあそういったことが必要ですし、洋服なんかも一番上のコートというのは毛のコートよりもサラサラしたコート。そして今若い女性なんかよくモコモコの毛皮のような靴を履いてますけど、はい、あそこにはたくさん花粉がつくんですね。
あ、そうなんですか。
花粉を拾ってきてしまうので、ああいったモコモコの、例えばハンドバッグもあります。それから靴もあります。そういうところにはたくさんついてるっていうことで、理解をしていてもらう。それから、外で携帯電話を使うと、スマホの画面は帯電してますから、花粉が結構くっつきやすいということになってますんで、まあ、携帯電話を使うときにもそういった注意が必要だというふうには今言われています。
携帯電話は結構顔に近づけますからね。
そうですね。耳のあたりつか、もう開いたまま耳にこすったりすると、やっぱり携帯電話のところ辺が当たった部分が痒くなるっていうことはあるのかもしれません。
気をつけたいと思います。はい。はい、ここでよくある素朴な疑問をぜひ先生にお伺いしたいと思います。はいはい、花粉の時期とか、あるいはこう鼻風邪をひいた時、 結構こうティッシュ一箱分使ってしまうような、はい、ひどい症状になることがあるんですけれども、大量の鼻水っていうのは一体こうどこから流れてくるんでしょう？
そうですね。鼻水っていうのは基本的には水分、体の中にあるサードスペースって言われる第三のスペースに存在している水分なんですね。つまり汗とかに近い部分。これは鼻腺という腺細胞っていうんですけども、分泌する部分からはやはりそういったサードスペースから流れ込む。一つはですね、もう一つには血管の成分が結晶成分って言いますけれども、これが鼻水に出てくることもあります。ですからこのサードスペースのものと、それから血管の中の結晶成分、水分の成分が鼻から出てきますので、人間の体の中水分で 80% 持ってるわけですから、どんどんどんどん出てきてもおかしくない。ですからですね、汗をかいてる時に鼻水出ないんですね。これサードスペースの部分の水が汗で出てる。汗かいてランニングして汗かいて止まった瞬間くしゃみをすると、今度はズルズルズルズル汗が止まって鼻水が出てくるっていう現象になってくるんですね。
鼻水はどこかで待機してるっていう感じですか？
そうですね。ですから体の皮膚の下、皮下とか粘膜の下に待機して出てくる。で、それがどんどんどんどん供給されてくるわけですね。
たくさん出てきちゃうと困るなって思うんですけれども。
そうですね。
はい。自分の水分なんですね。
そうですね。ですからこれは走ってるとき、汗をかいてるときの交感神経では出にくい水分なんです。で、副交感神経ってもう一つの神経が過敏になると出てくるのが鼻水なんですね。
勉強になりました。鼻をこう噛みすぎて粘膜を傷つけてしまうこともあって、鼻血が出ちゃうなんていう時もあるんですけれども、こういった時の適切な対処法っていうのは何かありますか？
そうですね。一般には、ティッシュを詰めて動かさないでじっと押さえるっていうことなんですけども、実際ティッシュよりは綿の方が柔らかいんですね。粘膜を傷つけにくいのは綿です。耳鼻咽喉科の診療でティッシュを使うことはほとんどなくて、やはり綿花を使う、綿を使ったり、ガーゼを使ったりします。これは粘膜にそれだけ優しく、接するようにさせるということになりますんで、ティッシュも入れてグリグリはしないし、入れて押さえておくということが基本で、あとはそっとしておく。で、あと、かさぶたになったりするかと思いますけども、なんかそれが嫌で取ろうとしますけども、実際には、ワセリンなんかの軟膏を塗って、保湿をして、早くそれがポコッと取れるようにしておくというのがベストだろうと思います。
そうしますと、こう、自分でもある程度予防というか、治療ができそうですね。
そうですね。だから、もともと粘膜が乾燥しないように、ワセリンを塗っておくというのは、これは WHO でも推奨しているアレルギー性鼻炎の治療法の一つになりますんで、粘膜の過失というわけじゃないですけども、鼻の入り口の鼻前庭と呼ばれる皮膚の部分ですね。そこにワセリンを塗っておくのはいいのかもしれません。
はい。ありがとうございます。花粉症とこう風邪の症状ってとっても似てるんですけれども、はい、これはどう区別すればいいですか？
そうですね。風邪の最初っていうのはやはりくしゃみ、鼻水から始まっていきます。で、この段階ではほとんどわからないんですね。その後に喉が痛くなってくれば、これは風邪かな。あるいは花粉症であれば目が痒くなってくるだろう。で、風邪の場合は喉が痛くなって鼻水とか出てきて、だんだん鼻水がですね、ネバネバになってくるんですね。ネバネバになってきてなくなっていく。ですから花粉症ではあまりネバネバっとしたのがそんな続くことはないので、ネバネバしてきたら風邪かなというふうに思っていただければいいかもしれない。
このネバネバした鼻水はだいたい何日ぐらいかかるんですか？
そうですね。ネバネバした鼻水はだいたい風邪の時に最後の3日4日はネバネバした鼻になってくると思います。
ありがとうございます。今回は花粉症対策と題して、日本医科大学名誉教授の大久保公弘先生にお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は花粉症の治療法などについてお話しいただきます。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、
ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。3月に入り、本格的に花粉が飛び始める季節となりました。花粉症の人は目のかゆみや鼻水、くしゃみの症状が辛い時期ですよね。それだけでなく、人によってはこの時期は花粉の付着や空気の乾燥によって皮膚のかゆみや赤みなど肌への負担を感じることがあるかもしれません。私たちの皮膚の角層にはバリア機能があり、肌の潤いを守りながら外からの刺激を受けにくい状態を保っています。しかし、花粉や乾燥といった外的刺激によって肌のバリア機能が揺らぎやすい状態なのがこの季節。外出時には花粉を肌や髪につかないようにするために、マスクやメガネ、帽子などを活用するのも良いでしょう。また帰宅後は肌だけでなく服や髪の毛にも花粉が付着しているため、すぐに顔を洗い、なるべく早めに着替えたりシャワーを浴びたりするのも良いでしょう。そんな時期は洗顔料や化粧品も普段使っているものよりもなるべく低刺激でシンプルなものを気持ち的にも選びたいですよね。サラヤの洗うシリーズの泡フェイスソープは、植物生まれの石鹸 100% の洗浄成分で、合成界面活性剤、合成香料、着色料、保存料は全て無添加の低刺激処方にこだわっています。さらに独自のすすぎ滑らか成分ソホロを配合しているので、潤いを守りながらこの時期敏感な素肌を優しく洗います。揺らぎがちなこの季節は、洗うフェイスソープで優しく洗顔してしっかり保湿を、肌をいたわりながら心地よく乗り切りましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカンとエスに変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカンとエス、命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
今日は花粉症について対策法をお送りいたしました。普段はなかなか聞くことができないと思いますが、鼻水はどこから来るのかということがとってもよく理解できて、すっきりと解決できたのではないかと思います。おしまいに、番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは3月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は3月13日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。来週のこの時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。